きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
本日3本目
3本目でございますですね。
はい、はい、
これまた皆さん見てくれてんの？あ、分からへん、
うん、
YouTube、 これ
YouTube 用です。
あ、 YouTube 用、
はい、
あとでアップするやつです。
あとでアップします。はい、ライブ配信の音だけではなく、
うん、そうです。いや、今間の時間で、
はい、
オーリーと喋ってたんですよ。
はいはいはい。
なんかこう、
どんな話してたんですか？
さっきのこうあれですよ、逃げ方とか逃げる美学とかっていうような話の延長線上 の、 あの話なんですけど、
うんうん、なんか僕ってあれ
は、はい、
みんなが作ったルールとか、うん、みんなが作る当たり前っていうものに一石を投じたい性格なんですかね。
性格です。
そうですね。
はい、
性格というか気質というか、
気質というか、うん、もうそれは絶対性格ですね、うん、
今野球の話してて、う
ん、はい、
なんでかその先発ピッチャーってね、
うん、
例えば5回のが終わった時点で勝ってるか負けてるかで勝利投手の権利っていうものが手に入るんですよね、
はいはいはい、
でもなんか昨日なんかも先発ピッチャーが2回にちょっとアクシデントがあったんですよね、
うん、
でそうすると勝てようが負けてようが勝ち投手とかつかないわけですけど、
はいはいはい、
だけど、うーん、例えばさっき話してたのは、
うん、
あの例えばね、あの僕が監督さんになって、
うん、
もう最もシーズン通して弱かったチームにもうなんかめっちゃおもろいことで起死回生のなんかができへんかみたいな、もし話があったとしたら
、はい、
僕なら、
うん、
僕はふとよく思うんですけど、ピッチャーがね、
うん、
もう投げる相手は9人までって、だから1、2、3 で終わったら次2回は4、5、6なわけですけどね、で、まあ、9人投げたら要するに打順が相手が2回り目に入ると、うん、今日の球筋とか、
はいはいはい、
ピッチャーの癖とか、うん、やっぱバッターもプロですから、
うん、
さっきの反省を生かして何か対策してくるとかね、
来ますわね、
そういうのあると思うんですよ、
うん、
そやけど1回しか勝負できひんかったら、
うん、
もうその時しかないじゃないですか。
ないないない、
うん、でそれでね、例えば3回の途中で9人目の打者を迎えたら、
うん、
あ、もうそれでそのピッチャーも降板なんですよ、
うん、
で次のピッチャーが次の9人投げていくわけなんですよ、
はいはい、
でどこかで勝ち越した瞬間とかので、それがその試合の勝利投手になるんでしょうけど、
はい、
これはね、一番立ち上がりを今回中村文明担当でも、その次回ってくるローテーションでは3回の途中から投げるローテーションっていうと、
うん、
みんなじゅんぐりじゅんぐり可能性は巡ってきますよね、
はいはい、
ほんで3回の9人しか投げないんだったら、
うん、
変な話40球ぐらいで終われるんだったら、
うん、
3日後にまた投げることできると思うんですよ、
うんうんうん、
でその9人の中に足の速いバッターもおれば長距離バッターもおったりとか下位打線もおったりとか、うん、でもたった9人だけなんだっていうことが頭から決まってたとしたらね、うん、その9人に対して自分のできる全力の投球とか、
うんうんうん、
自分なりに立てたそのキャッチャーとのなんかそういうもので9人に対してなんか、ね、すごく一人一人の描いてるストーリーとか、
うーん、
描きが結果として現れるかどうかみたいなことまで見てるお客さんがそれをイメージしながらもし見れたら野球の深さがもっと深掘りされるような気もするし、
はいはい
は
い、
あ、今日はバッテリーでこんな風に思ってんやろねみたいなとか、なんかだけどそしたらなんか3日に1回ずつぐらいローテーション回ってきたら勝ち星取る回数も増えるような気するし、
うん、
で結構結果的にピッチャー温存できるんちゃうかなみたいに思えたり、
うん、
でなるべく前半で 点さえ取ればあとは逃げる美学じゃないんだけど、うん、点取られないためにできる最大限のこととかね、うん、いやそんなことをどこの監督も誰一人やらない中で、うん、やるやつ一人ぐらいおったらおもろいんちゃうかなってそう思ってしまうんですよ。なんか
いや非常に面白いと思いますわ、
うん、ねえ、うん、なんでみんな似たようなルールの中で、うん、似たようなルールとそんなもんなんだっていうものを壊さずにやろうとするんかがなんかちょっと僕よく分からないんですよね、うん、なんで世の中の働くなんていうルールでも、もうそんなん言い出したらいっぱいありますよね僕も、まあ、何十年も前から疑問なんですけどなんでスーツを着やないかなとかね
ネクタイもね、
うん、なんで8時半に行かなあかんのやろだって夜中の4時が意識のピークを作れる人もおるかもしれませんよね。で僕なんかほとんど午前中なんか死んでる人みたいなもんですよそんなやつがね、はい、8時半に間に合うように6時から起きてなんてもう地獄ですよね本当ね。でも夜の遅いにドーンってステンション上がるやつもおったりね、人はいろいろやし、なんでみんなであんなに満員電車に乗らなあかんのかとかね、なんで昼の12時になったらお昼を食べないかんのかとかね、なんか僕もう疑問だらけなんですよね。
ほんまやほんまや、それ
全てがなんでスーツ着ないかんのって、うん、でネクタイしてたら相手に失礼じゃないかって言ったらそうでもないですよね。この絵柄が全部ドラえもんやったらお前ふざけてんのかって言うかもしれませんねでもネクタイ中ルール守ってますけどみたいなね、
確かに、
うん、
ほんまやほんまや。
なんか実はなんか僕たちの仕事とかもなんか人生に面白みを作ることとかもなんとなくその他大勢が信じてることの逆のところに、
うん、
実は簡単にアイデア見つける方法ってあんじゃないんかなって、
あ
るある、
うん、
僕いつもそう思うんですよね。
ほんまっすわね。
ねえ、
ほんまやほんまや。
なんか変かな俺
いや真理やと思うんですけどね。
なんで全員学校行かなあかんのかとかね、
なんかね、みんな同じじゃないとはいかんっていうこと自体がおかしいんですよね。
そうですよね、みんな違うのにね。
違うのに本当に、うん、まやそれいいわ。24時間会社も空いとったらいいと思うし、学校も24時間あって、で学校の先生も交代制にしていったね、時間ごとに、でこの先生がええと思ったらそこに会う生徒が行ったらええわけやし、
だってね、うん、まあ、コロナが気づかしてくれたことも いろんな業界で多岐にわたっていろいろあるなって、はいはい、だって非常識を見えないウイルスに僕ら押し付けられたんですもんね。
うん、
この見えないウイルスが怖い怖いという報道に煽られたがためにみんなが常識に思ってたことのとちゃうことをやってみたんですよね、いろいろ。でリモートワークとか、
はいはいはい、
それまでコロナなかったらリモートワークなんて言葉もなかったですよね。でも目に見えへんなんぼのもんかわからんやつの恐怖心で一気に常識ひっくり返っちゃいましたよね。
おっしゃる通りですよ、
ね、うん、でリモートでいいやんってなって、まあ、弊害も確かに出てるんだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
例えばずっと親が家におるから、うん、なんかもう家の中がいづろうなって、最近青少年の自殺がえらい増えたんでしょ
う。そうそうそう、
なんか理由の一番は親が家にいるかららしい
よね、親がいるからの原因
鬱陶しいで、
あ、鬱陶
しい、ごちゃごちゃ言われるし、前まではおらんかったから逃げ場があったんですよね、
はいはいはいはい、はい、
うん、でちょっとの時間なら耐えれたね。でもずっとおるから、でずっとガミガミ言われて、ほうで自殺する、今
増えたんすか、
未成年の子の数がガーンと増えとんねん。
はあ、
って考えたら、
はい、
じゃあもうリモートでいいやんってなったらね、もうスーツ買わんでいいですよね。
スーツいりませんよね、
うん、
いらないですね。
でなんかやるべきことだけやっときゃいいんやろうっていうのが、結果だけ出しゃいいんでしょって成果主義みたいになってきたら、うん、人のこと人のコミュニケーションがダメになる人いっぱい出てくるでしょうね。
出ますね、
で監視が効かんから売り上げ下がったりするんでしょうね。 でも事務所借りんでええから経費浮いてたりするんですよね。うん、もういろんなものが今変わってきてますよね。
変わってる。
でも学校で言うたら、僕前からよう言ってたんですけど、そんなにいじめがどうたらこうたらでね、うん、大問題になって、いじめがそんなに悪ならば、うん、学校来にゃええんですよね。
そうですよ、
みんな、
いじめゼロや。
え、
いじめゼロ、学校なくなったらいじめゼロですわ。
学校なくなったらいじめゼロ、
学校コンクなったらいじめゼロ、
誰も責任取らんでいいですよね。だ、うん、けど勉強せなあかんことは勉強せなあかんのやったらね、うん、こんだけみんなにタブレットまで渡して、こんだけみんな家でオンライン授業ができるというね、実験がコロナのおかげでできたんやったら、僕ね、授業全部林修先生がやったらいいんちゃう。
うん、いい、本当に。
そったら、うん、世の中にいる何十万人か何百万人かいる学校の先生いらなくなりますよね。
いらないですよね。
うん、いらなくなったら税金めっちゃ安なんで。
うん、なる。
うん、
なるなる。
ほんでじゃあ学校のあった場所全部売ったらええやん。
うん、ほら。
ほんとは国にもう財政っていうか資産バカー増えるで。うん。うん、ほんで運動会やって怪我したら誰か責任問題取らなあかんねやったら運動会やめとけんですよね。ほんでやらなあかん授業はオンラインで、いつでも子どもの都合で朝の5時から授業を受けたかったら5時から受けりゃいいじゃないですか、オンラインだったら。で夜が調子いい子やったら夜やりゃいいじゃないですかね。けど昼、私はどうしてもバレリーナになりたいからって言ったら、一流のバレリーナのところでバレエの練習してね、
うん、
野球一生懸命やってね、
うん、
でそれこそちっちゃいとこから僕は何を一つピカピカに磨いて、それを人生の一つの楽しみだとか、うん、生きがいだとか稼ぎの柱にするんだと か、うん、だからそういうことをもうみんなと一緒を全部やめれば、僕は個性が出ると思うんですよね。
ほんまや、ほんまや、
うん、
思いますわ。
でめちゃくちゃ勉強したかったら、うん、オンラインで山ほどすりゃいいじゃないですか、
うん、
いやいや、ここで中学校2年生で東大卒業レベルの IQ 持ってるやつとか出てくると思いますよ、うん、勉強したやつ体育せんでええやないですか別に。ねえ、ほんなら人件費山ほど浮くしね、うん、いじめの問題も怪我する問題も、ね、全部自己責任で自分のやりたいことをとことん磨いてっていう、うん、極端な話なんですけどね、うん、
逆にルールとか常識は何のために存在するんですか。
それは
みんな同じにするため、
秩序のためじゃない、
秩序のため、
うん
うん、
要は殺人事件が起こらないとかさ、
はい、
泥棒が増えないとかさ、
はい、
うん、ほんならもう全部あの防犯カメラだらけにするよね。もうだってそうなってきてんねやろ、バーコードなんかもね、
まあ、ほとんどそうです、
バーコードなんかもそうやし GPS なんかもそうやし、
はい、
もう管理されてる世の中の土台はできてんねやから、うん、
はい、
ね、だから今なんか事件が起こってもほとんどのテレビで言ってますよね、うん、どこそこの防犯カメラに、
うん、あ、ね、そうですね、
犯人らしきものが映ってて、うん、で画像解析していったらほぼ特定されるんでしょ、うん、
はい、
でもっと言うなら GPS でなんぼでも管理できますよね、
うん、
ほら警察いらない世の中になりますよね、うん、
ほ
ー、全てはみんな同じっていう部分がもしかすると元凶かもしれませんよ
ね。なんかね、うん、
なのでもう根本的に目指す社会は社会主義みたいなところが、
いや、それですよ。今の言い方やったら、はい、社会主義があかんように思われてるやん。
はいはい、
別に社会主義あかんかったら社会主義国家って抹殺させられるべきやけど、
はい、
存在するということは別に社会主義が悪いことではないと思う。
ないということ
か。そういうことですね。だって昔の日本なんか社会主義
やったら、社会主義やった
もん
ね。うん、右向け右ってみんな右向いて右向いとったんや、うん、ほんで命かけて戦争してね、
うん、確かに確かに
誰も背かんかって召集令状来て万歳しながら家族見送るんで、死ぬこと分かってんのに、
うん、
異常な世界やよな、
うん、うん、面白いなぁなんかけどこうこの話を聞きながらに、
うん、
ルールで得をするのは誰だろうって考えた時に結局 どっかでこう得する人がおらなルールっていうのは制定されへんなみたいな、例えばスーツなんかやると仕立て屋さんが儲かるであったりだとか、学校教育なんかやるとそれに携わる何かが儲かる。今だって社長がちらっと言ったことなんて、人件費は下がるわ、で土地の代金浮いてくるわ、で変な話学校の先生らとかのね病気とかストレスとかなくなるわ、まあ、それ以外のところで何かしとけばいいわけじゃないですか。授業はオンラインで林先生、
うん、
それ以外 の, あの道徳の授業であったりそういったところ
っていうのは平等ですよね、うん、だって先生一人ないで、
うん、確かに、
うん、だって聞いてる生徒がさ何十万人おろうがさ林先生の労力一緒やん。
一緒です、一緒、
うん、1回で済みますもんね。
1回で済みます、
うん、
1回と全学年にドンともう届けれますからね。
で来年も再来年も同じことやってるんや授業なんて。
そうですね。
で俺は高校の時奥田先生そうやったもんほんまに下宿の先輩から奥田ノートが回ってくるんですよ。そうするとノートを開くとこの見開き2ページの端から端まで字は書いてあるんやけど、それと一語一句たがわず黒板に奥田先生が書くんですよね。
はあ。
もう何十年も奥田ノート一文字も変わってない。
変わってないですね、
うん、ほんなら何十年も一緒のことやってるだけなんて意味あんのかなみたいな。そうです
よ
ね。なんで先輩らがこのワードがテストに出たっていうところを見てこう印つけるようになってるん で,、うん、でだから僕とか奥田ノート回ってきてテストが出ると奥田ノートの中のこのワードが出たよっていうのを来年の誰かのために印つけていくんですよ、
うん、
なんでこのワードがテストに出る頻度がめちゃくちゃ高いったらそれだけ覚えときゃいいんですよね。
そうですよね。
でそんなん勉強って言わないですよね。
言わないですね。
言わない
でも昔から毎年同じような教科書をね、うん、同じようなこと黒板書いてね、で同じようなテストを受けてね、うん、でそこに子供たちに順番つけて、
はい、
それ果たして成長するっちゅうことなんやろかって、
うん、
でも勉強がとことん好きな子はもっと伸ばしてやったらいいし、うん、だから今度やるひらりちゃんなんかね、うん、あの子はやっぱり目が見えない状態で生まれたから、うん、だからひらりちゃんは私は小学校の時結構楽やったって、目が見えんかったからね、
はいはい、
だから算数できへんくても、うん、理科ができへんくても、あ、まあ私はね、あんたはなんで算数できへんの、なんで社会できへんのって言われたことないって。
あ、
だって最初からみんな、はいはい、ひらりは目が見えんからしゃあないよなって、
うん、
最初から私許してもらってたから。さあで音楽一本に特化して、うん、音楽だけを一生懸命やらしてもらえたからこの世界に来れたって。
うん、
だから目が見えてる子はね平均点取らなあかんから気の毒やって。
うん、
目見えてるからみんなと同じぐらいの平均点取らんかったら親怒られる言って、うん、私目見えんかったからめっちゃラッキーやったって言って、
うん、
あれってすごいメッセージよそれって。
うん、
だからひらりちゃんなんかニコニコこうしながら笑顔で、ねえ文明さん、なんで人間って2つも3つもできなきゃいけないんですかって、
あ、
なんで2つも3つもいろんなことができなくちゃいけないんですかって言われた時、ほんまやよなって、うん、1個でいいよ、ピカピカに磨かれたものが1つあれば、うん、私は縫い物が得意とかね、私は音楽が得意、私は喋るのが得意、うん、私は人を笑わせるのが得意、一人一役でいいんじゃねえかなみたいなね、うん、
そもそも平均点取らないかんというのに平均が飽きませんわな
何をもって平均なんですかね。
何を平均なんですかね、
うん、はー、平均点に価値はない。
だって平均やとその平均におらんといかんわけやろ
僕でもね高校の時ね僕ほんま勉強せんかったんですよ中学も。せけどねまあまあ分かってることもいくつもあったんですよ、
うんうん、
でそ答えたからどうなんみたいな変なとこもあってなんかね分かってるけど書かなかったりとか、あ、せやでなんか近々ある公演とかのイベントの後の中でちょっと僕あの歌一曲歌わなきゃいなって思って歌、ああ、それおっちゃんらがやってるバンドなんですよ、
はいはい、
おっちゃんたちが楽しんでやってるバンドの中で僕は一曲歌を歌わなあかんということで、でなんか知らんけど RC サクセションの歌があって、
はい、
で言われたんで僕あのトランジスタラジオっていう曲普段歌おうかなって。
ああで
僕ねこれは中学校の時にあのテストを、まあ、分かってることもあったけど、まあ、別にあんまりいい点取るとかいうのも気にしてなかったんで、もうテスト僕誰よりも早く終わってたから、で答案用紙の裏にそのトランジスタラジオの歌詞をね暇やから書いてたんですよ。
授業をサ
ボって想定日の当たる場所にいたんだよって寝転んでたのさ屋上でっていうですね、タバコの煙とても青くてっていうね、あれをこう書いたの暇やったから。ほんでテストを帰ってきたら35点ぐらいやったんで、まあ予定通り僕30点以上40点未満取るのが結構狙ってたんで、あの指定校推薦とかで通信簿の成績で学校と進路が決まるっていうのに夢中になってる連中のために、赤点ギリギリ取ってやるクラスメートがおらんかったら同級生が上がらないじゃないですか。
はいはいはい、
だから僕なんかあの進学校に行く気も大学行く気も何もさらさらなかったんで、はいはい、アホ役を校庭で出たらなあかんかったんで、ほいでわざと30点ちょっと取ってばっかおったんやけど、はいはい、だけど、ね、表35点でしたけど裏200点って書いてあったんですよ。
ほうほうほう、
ほんで花丸めっちゃついてたんですよ、
はいはい、
ほんで僕職員室呼び出されたんですよ、
はいはい、
怒られるのかなと思ったらこの詩はお前が書いたんかって言うから、まあ、暇やったから書いたけどでも俺が考えた詩ではないですよって、これ RC サクセションっていう、はいはい、今の清志郎っていう先生知らん思うけど、どっちかやったらあのアンポンタン系がハマるバンドで言ってはい、はい、でもこの詩はすごい奥が深いって言って、
歌詞をふみちゃんが書いたんや
思ったんですよ。これで200点つけてきたんですよ、はいはいはい、だけどお前はね、うん、国語のテストは35点しか取られへんけど、うん、この歌詞を素敵だと思う感性を持ってるんやって、うん、そこをめっちゃ褒められて200点くれたんですよ
、はい、
僕あの日からその長由美子先生っていう人なんやけど、はい、僕この長由美子先生にだけは心を開いたんです。長由美子先生には全てを話しました、
はい、
うん、だから僕全無視食らったりしたこともその後あるんですけど、で長由美子先生にだけは心開きましたね。なんで大人になって僕がレストランとか2億円ものレストラン建ててってした時も、開店してちょっと経った時長先生お花持ってお祝い来てくれましたもんね。
いいね
本当。だからあの時の35点より意味のあるものが世の中にあるんですよね。だからリアルな学校だから味わえることがいっぱいあるんですって。うん、それを全部ねばならないの資格紙面の枠にはめたら、あの時長先生もあの裏の答案用紙の裏へ200点ってつけるの今の先生やったらようつけんと思いますよ。
やらんでしょうね、
うん、その200点っていう点数つけてもらったことを子供がうちに帰って親に言うたら親がどう反応するかな、PTA でそのことを議題に挙げられたら、はい、長先生私しょうもないことやめときゃよかったわって。
うーん、
けど僕52歳になってもあの時の200点覚えてるんですもん、
はい、
そうですよね。
本当に大事なことって資格紙面の枠の中では表現できないと思うんですよ。
おっしゃる通りですわ。
ええ話してる、
ね、めっちゃええ話してる、めっちゃええ話してる。
だからなんかみんなで平等で、うん、綺麗事だけでなんか世の中作ろうとすること自体が無理がもう出てきてんちゃうのかな、ね、みたいに。
生活水準とかね、
うん、
それのところは平等でいいと思うんですよ、
うん、
でもそういう勉強をするとか何かをするとかっていう部分はもっともっと僕は柔軟性とそれぞれに個性にあった方がいいと思うんですよ、うん、
ねえ、
あのあれいつだったかな、3年か4年ぐらい前にハーバード大学の女の人が、僕もそれテレビ見たんですけど、そのハーバード大学の受験制度を一回変えた人がおるらしいんですよ。何したかっていうと、女性って生理あるじゃないですか、
うん、
で絶対何月何日の何時から何時までっていうふうに試験決まっとったんですって、
うん、
でその方は生理やのにそれを受けてそこに1番になったんですよ、
うん、
で1番になったらご褒美何がええって言った時に、来年から女子用に試験は何時から何時とか日にちが変えれるようにしてくれって言って1回で変わったらしいんですけど、
へ、
僕それ聞いた時に偉いと思ったんですよ。
あ
そこで男女が差あるじゃないですか、
はい、
でうちの娘もそうなんですけど生理痛ひどい子ってもう立たれへんぐらいになるらしいんですよ。
うん、
そんなのもあってその女の人はそこのハーバード行って、
はい、
でご褒美にっていうことで LINE 翌年だけやったかな12時間のうちのどこを受けてもええのと4日ぐらい日にち分けてどこを受けてもいいってなったらしいんですよ。それぐらいやった方が僕はある意味平等やと思います。
本当ですよね、
うん、確かにかなりのあれですもんね、女性の人からしたらありがたいことですもんね、
うん、
僕らにとっちゃ普通なことですけど。
そうそうそうそう、
うーん、
だってつまりそんな時に当たる人っておるじゃないですか、
どうしても、ね、ほらほうでしょ、
絶対いてますよね、
ほらほうでしょ。
そうですわ、めっちゃ深い話だね。
なんか考えることが多すぎてコメントがしづらい。じゃあ正解は何なんだ、じゃあゴールは何なんだ、じゃあ平等って何なんだって。何がいいのかどれがいいのかみたいな。い
や僕でもふみちゃんの話聞いてて正解はないけど、
はいはい、
ほぼ絶対的に変えてほしいなと思うのは、
はい、
日本の教育制度やろうな。
あ
だって76年間1回も変わってないらしいから、戦後は。
やっぱ時は流れてんのに ね一番時代遅れな気がしますよ、本当。
まあそうですよね、
いまだに日本ってすごくこう勉強が進んでる国と思ってるやろ。
ちょっと思ってます。
もうベスト50に東大なんか入ってないからね、
そりゃそうでしょう
ね。
点数取ることが目的になってますからね。なんだ多様性を認めるとかもね、もう最近流行りのごとく言いますけどだけど確かに人間がいしね、来ない容器をおったらね、そう多岐に渡りますよね、価値観もね、でそれがいいとか悪いとかは分からんけど、だけどですよ、男に生まれてるやつの大半は女の人にモテたかったり、なんかなんちゅうかな、女性にモテたいなとか嫌われるよりは好かれてたいなとかね、言うて思うのってまあ、一応普通っちゃ普通ですわね、
はいはいはい、
でもそんな中でも女性に恋心を抱けずに男を好きになるっていうことも多様性なんですよね、これ、
はいはいはい、
今で言うね。でもそんな人ってめっちゃ少ないですよね。
めっちゃ少ないですけ
ど、でもそのめっちゃ少ない人の権利をどうたらこうたらとかさね、そう言い出したらね、人殺したいやつかっておるわけですよね。でそれも多様性の一つなんてなってきません、なんか。
そうやわね、
ほら人いろいろなんですよ、でそう言い出したら平等ぐらい難しい話ないなと思って、ね、だってそもそもちゃうんですもん、
全員違うわけやからね、
だからその多様性を認めるとか認めないとかね、そんなことでややか言うてることの方がなんとなくおかしいなと思うし、
こういう話もきっと飛鳥時代とか奈良時代の人たちもやってきたと思いますよ。
あ、やってきたやろな。
やってきたやろ。
ルールはどうしたらええんだ、あしたらええんだみたいな、こう時代が変わって何を教えるとか、そういったところとかテクノロジーもね、今と昔は全然違いますけど、もう人類のもうずっとずっとのテーマじゃないですかね。多様性のところで言ったら、それこそ多様性に宗教上の問題とかも絡んできたりすると思うんでね、平等とか価値観。
昨日も NHK でなんかあの五代将軍綱吉のね、あの生類憐れみの命令の話してました、昨日。でもあの時ってやっぱり人の命を、はい、人や動物の命を軽んじかけてきてたから、だから犬も含めてね、命っていうものをもっとみんなでちゃんと考えようというようなことの気づきのために出されたお触れみたいな、ああそりゃそういう時代があったんよなみたいな。だけど生類憐れみの霊があの五代将軍綱吉の時代にはお触れが出ましたよね、だけどあのあと何百年生類憐れみの霊は出てないですよね、
はいはいはいはい、
ってことはそこまでなんちゅうやろそんなことを考える人が減ったからなんでしょうね。
そういうことでしょうね、それまでの間軽んじる人が多かったけど、それが出た結果、重んじる人が
増えたという。今も動物愛護協会とかテレビなんかでもね、はい、いちいち動物をどう、あ、もう時間が来てるのかちょっと興奮しすぎて忘れてました。終わっちゃいます、
はい、
中村秀人
森 と
B でした。ありがとうございます。
勝利終わりの未解決ありがとうございます。どっち